ヨハネの福音黙示録12章7節から18節までをお読みいたします。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに諸々の天とその中に住む者たちを喜べ。地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった。残された時が少ないのを知ったからである。竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると、男の子を産んだ女の後を追った。しかし女には大きなワシの翼が二つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立った。本日は主イエスを信じる者、その命を天地創造の神様が守り通されるというお話です。改めてクリスマスおめでとうございます。2000年前、ダビデの町にベツレヘムに救い主が生まれてくださいました。その方こそ主メシアでいらっしゃいます。神様はその知らせを、律法も守れない汚れた人、当時軽蔑すべき職業を持っていると思われていた羊飼いたちに真っ先に知らせました。神様との出会いにしか希望を持てない、そう思っていた羊飼いたちは、神様が使わした天使の説明を即座に信じて、生まれた赤ちゃんのもとに急いで馳せ参じました。さらに神様はユダヤの指導者たちにではなくて、遠くバビロニアの学者さんたちに救い主誕生の知らせをもたらしました。それで何人もの 東方の博士たちがエルサレムに到着して、本物のユダヤ人の王はどこにいるのかと探しました。博士たちは星に導かれて、ベツレヘムという小さな町に主イエスを見つけて、ひれ伏して拝み、王様にふさわしい贈り物を捧げて帰っていきました。ところが、その救い主の誕生、そんな神様の働きから大変な迷惑を被った一団がありました。闇の世界の支配者、かの空中の権威を持つ者、悪の帝国を統率する悪魔サタンでした。悪魔というのは元の言葉では偽りの非難をする者という意味です。彼らは邪魔をされたので、まず天上で、そして地上で神のしもべたちと戦争を巻き起こしたわけです。本日の黙示録12章がそのことを克明に記しています。7節、その戦いはまず天上で起きました。天使長ミカエルとサタンである竜との間で戦われましたけれども、8節、悪魔は敗れて天国での地位と居場所を失ってしまいました。このサタンの敗北はイエス様が宣教活動を繰り広げているその最中で起きたようです。ルカ10章、その時イエス様は次のように言われました。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。悪魔があなた方に、悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。この天上での戦い、サタンの敗北で終わった戦いに続いて起こったのは、地上の神の民への霊的な攻撃でした。しかし幸いなことに、神の民はサタンに勝利すると記されています。本文11節です。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。神の民はイエス様への忠実さを通してサタンに必ず勝利するのです。権力でも武力でもなく、主イエスの真理の証、その言葉の力によって神の民はサタンに勝利すると決まっています。日本でも400年前の京都でイエス様への信仰を言い表した方々が捕らえられて、20数名長崎にまで連行された挙句、そこで26名が処刑されました。彼らの情熱には見習うべきものがあります。彼らは自らの命を投げ出すことでこの国を救おうとしたのでした。そして彼らは真の勝利者となりました。本文12節の後半にはこのようにあります。地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった。サタンが天上での戦争に負けたことが悪の帝国の原動力になっていることがわかります。そして13節、竜は自分が地上へ投げ落とされたとわかると、男の子を産んだ女の後を追った。主イエスを生み出した女、すなわち神の民にサタンは戦いを挑み続けるのです。 14節、しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。神の民は竜の攻撃、サタンのちょっかいを受けて激しく揺さぶられることが予想されますけれども、それにもかかわらず神様の保護と養いはその上を行って、不思議にも神の民を完璧に守り通してくださいます。天から降ったマナで旧約の出エジプトの民が養われた通りに、現代の私たちも命の水である聖霊と聖書の御言葉の糧によって養われ続けています。この戦いの期間は7年の半分、3年半と書かれています。それは永遠のに続く戦いではなくて、必ず終わりがあることを意味しています。14節と同じことを先の6節が次のように語っています。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこには神の用意された場所があった。2000年前に主イエスが天に戻られた後、ユダヤの都エルサレムはローマの軍隊に潰されて壊滅しました。紀元70年の出来事です。で、その危険と苦しみをイエス様は事前に信じる方々に伝えてくれました。マルコ13章14節です。ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。主イエスのアドバイスを無視したユダヤ人たちは都エルサレムにとどまって死に絶えてしまいましたけれども、主イエスを信じたユダヤ人たちはイエス様のその教訓を生かして山へ逃げて、岩に囲まれたペラの荒れ野へ逃げて生き延びることができました。教会の方々は当時それをみんなよく知っていましたので、この14節の話はとても理解がたやすかった、そういう御言葉でした。15節、蛇は口から川のように水を吐き出して女である神の民を押し流そうとした。16節、しかし大地は女を助け口を開けて川を飲み干したとあります。ナイル川に投げ込まれたモーセはファラオの王女によって救い出されました。出エジプトの民も葦の海に入っていき、そこから救い出されました。民数記16章、コラやダタンがモーセに逆らうと、地は口を開いてその反逆者を飲み込み、モーセを助けました。現代また新約時代の神の民もそのようにして救われます。サタンが支配する悪の帝国は神の民を飲み込もうとします。しかし神の民はそこに隠された悪の帝国の隠された嘘を見抜いて、主への忠誠を貫いて勝利していくのです。現代も悪の帝国の隠された嘘が世界を覆い尽くしているような状況があります。政治の動きを見ますと、ツイッター、インスタグラム、また TikTok などスマホでつなげていろんな情報、動画を撮ることができます。悪の勢力はそこに偽の情報をたくさん流し込んでいます。文字通りの情報戦争といえる状態が目の前で私たちの知らないうちに起こっています。 それも世界規模、地球規模で起こっています。今世紀に入りまして、しばらくすると新聞やテレビの情報は真実を伝えていないのではないかと勘ぐる人たちが大勢出てきました。と同時に、スマホから得る情報を重視する人たちが増えてきました。今月の初め、ルーマニアで、起こったことは、動画情報、外国からルーマニアに入ってきた動画情報の影響で、大統領選挙の結果が歪められたと憲法裁判所が判断して、結局その大統領選挙が無効になって、選挙がやり直しになるという事態に発展してしまいました。それほど情報の力が猛威を振るっています。世界の経済システムについて振り返りますと、世の中では頑張って働けばお金が稼げて幸せになるという常識があります。私たちの心の中にある物欲を満たすという人参をぶら下げて、多くの人たちを馬車馬のように働かせていくというシステムの中で、私たちは毎日の生活を送っています。で、この資本主義というのはある意味大規模な甘やかし装置のようなものです。欲しいものがすぐ手に入る、しかも比較的安い値段で手に入る、そういうシステムです。多くの人たちは甘やかされて、その結果、学校関係者はよくご存知の通り、モンスターペアレンツのような方々が生み出されてきました。大衆が稼いだお金は越谷レイクタウンに行くのでしょうか、それともネットでのアマゾンのようなネットショップやネットフリックスのような映画の費用に充てられるのでしょうか。いずれにしても、大衆が身を削って働いていく中で、ごく少数の勝ち組の人たちにたくさんのお金が集まるようなシステムになっています。で、これを作ったのは西ヨーロッパやアメリカの方々です。で、彼らは自分たちが人類の発達の最先端にいる、そういう世界で最も進歩を遂げた民族だという自負があります。ですから、進歩を遂げた彼らが、勝ち組が、発展途上のアジアやアフリカや中南米といった負け組を指導する、経済面や政治面で指導するというのは、ある意味当然の成り行きであると彼らは考えていると思います。で、それを残りの世界の方々が受け入れることで、ある意味自分自身を食い尽くしているということには気づいていないのです。私たちは永遠の真理であるイエス様を信じて、悪の帝国がまき散らす嘘を見破っていきます。何を信じたらいいのかわからないような時代にあって、イエス様に忠実に生き、神様に養われ祝福される、そういう人生を歩んでいくのです。繰り返しますけれども、15節、蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。16節、しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。キリスト教会への迫害とそこからの脱出劇というのは、歴史的に何度も、新約の歴史でも何度も繰り返されてきました。使徒パウロも加担したユダヤ人の教会迫害は、ステファノという殉教者を生み出しました。しかし、迫害から逃れた信仰者たちが、イエス様を信じる方々が アンティオキアを筆頭とする周辺の都市に迎え入れられて、そこから全世界の教会が雨後のタケノコのように生み出されていきました。他にも3世紀ローマ皇帝による地中海全域での教会迫害がありました。信ずる方々はひたすら耐えて、大勢の殉教者が生み出されていきました。しかし次の4世紀に入ると、ローマ皇帝は一転してキリスト教を国家公認の宗教にすると方針を大転換しました。それで劇的な解決を見たわけです。ですから西ヨーロッパではキリスト者の殉教が教会を劇的に発展させる、大地が口を開けて川を飲み干す、そういう逆転勝利に終わると考えられ、西ヨーロッパでは考えられ、今日に至っています。それに対して日本の400年前の幕府によるキリシタン迫害っていうのはどうして成功してしまったのか悩むところです。悲しいことに、日本では教会が迫害されても大地が口を開けて助けてくれることはないのではないか、そんなふうに見えます。ですからキリスト教会の歴史を大雑把に振り返ってみたいと思います。パウロやペテロが伝道に赴いたローマの町は、2000年前はイエス様が生まれた頃からとても不健全な町でした。仕事もろくにないような貧困の人たちが20万人近くも町にあふれていました。ですからローマの皇帝は外国を征服して植民地にすることで、やっと彼らを養うことができました。すでにローマの政治は独裁体制に入っていて、皇帝の身辺を守る近衛兵が気に入らない皇帝をクーデターで殺し、軍部主導で自分たちが気に入った新しい皇帝を立てるというようなことがだんだんと普通のことになっていきました。ローマ帝国は内部からだんだんと腐っていったのです。ですから北から攻めてくる蛮族ゲルマン人が都を落とし入れるというのは比較的簡単なことだったようです。そして5世紀に入ると西ローマ帝国は滅亡し、残されたのがローマの教会でした。教会は破壊されたヨーロッパを立て直す作業が待っていました。で、その使命を果たすために8世紀の終わりになりますけれども、北方に誕生していた超大国、ヨーロッパの超大国フランク王国と戦略的な連携を提携をするということに至りました。教会がヨーロッパを育て、地中海全域をキリスト教化することに意欲を燃やしたのでした。それを現実のものにするために、11世紀の終わりには十字軍の遠征がありました。イスラム教勢力から聖地エルサレムを奪い戻すという軍事作戦が成功しました。それだけでは足りなくて、13世紀の初めには同じ種のしもべであったはずのギリシャ正教会、東ローマ帝国をの都を攻め取りました。15世紀の終わりにはスペインで700年以上続いてきたイスラム教徒をスペインから追い出すという大作戦がやっと完成しました。16世紀になるとイエズス会の宣教活動が日本にまで到達して大きな成功を収めました。しかし17世紀前半、徳川幕府はキリシタンを弾圧迫害して、ついに根絶やしにしてしまいました。徳川家は宣教師の背後で虎視眈々と日本支配を狙う列強の野心を見抜いていたようです。つまりその宣教活動においては、嘘を交えて活動していたのは もしかしたら教会でその嘘を見破ったのが日本の老獪な政治家だった徳川家康だったということなのかもしれません。神様はどうして400年前の日本で尊いキリシタンが殺されるのを、大量に殺されるのを許されたのでしょうか。主にその第一の理由は、キリシタンが負けることがキリスト教会の最高の証になったということです。殉教を選び取るほどに主イエスの十字架と復活、そして聖書の御言葉には真実が込められていると彼らは身をもって証をしてくれました。そして理由の第2は、もしかしたら教会が世俗の超大国と手を結んでこの世の勝ち組のような形で伝道することを、もしかしたら神様は喜ばれなかったということです。当時の東洋の伝道はアジア諸国を列強の植民地にするような勢いがありました。神様は日本でそれが起こるのを潔しとしなかったのかもしれません。しかし時が満ちれば、遠くない将来、かつての400年前の殉教者の証の力を発揮して、大地が口を開けて顔を飲み干すというような教会の逆転勝利が日本にも起こるのではないかと思われます。で、それを手にするためには教会が清められて一層神様に喜ばれる姿に成熟していくことが大切です。こんなふうに考えると、戦後日本のプロテスタントの宣教活動にも危ない要素があったことを認めざるを得ません。日本を共産主義から守るためと戦後の伝道戦略は、なんと日本人ではなくて占領軍によって基本的なデザインがなされたと思われます。で、そのデザインを忠実に実行しようとしたのは、ある意味日本キリスト教団でした。本部が銀座4丁目にありました。名実ともに勝ち組となった日本キリスト教団はの本部には白人の宣教師が何人も常駐して、本国から高額な献金を引き出して日本全国に伝道活動を展開していきました。その結果、日本にあるプロテスタントのキリスト教学校と日本キリスト教団の諸教会はある意味 GHQ の日本戦略の通り置き管のような形で活動をしていました。1989年11月9日、ベルリンの壁が崩れると勝ち組の幻想が消えて、教会とキリスト教学校に対する追い風はだんだんと弱くなっていきました。今、神様は私たちに殉教しなさいというようなことを要求されてはいらっしゃいません。しかし400年前の偉大な殉教者長崎26世人、彼らの人生に習うような情熱的な信仰生活を目指すということはとても大切なことです。しかし今の教会、私たちの教会の今の姿というのは、もし選べるのであれば、イエス様に忠実な人生を送るよりも勝ち組の人生とか快適な生活とか人に褒められる人生を歩みたいというのが本音ではないでしょうか。つまり戦勝国べったりだった戦後の教会は、人育て、リーダー養成を怠って今深刻な後遺症に悩んでいる状態と言えます。本日は主イエスを信じる者、その命を神様が守り通されるという話でした。表面的には悪の勢力に 負けたように見えたとしても、イエス様に忠実に生きるのが本当の勝利者であるということをここから学びました。不当な扱いを受けているのにもかかわらず甘んじて忍耐し相手を祝福する、そんな主イエスに習う生き方をした長崎の26世人の情熱を取り戻して、本当の勝利者を目指していきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちの至らないところがたくさんあること、あなたに従いきれず不利な時に御言葉を無視してしまいがちな私たちの現状を告白します。しかしあなたは私たちが裏切ったとしても私たちに忠実な方です。あなたは私たちの裏切りにもかかわらず私たちを守り養い育ててくださいます。どうぞ私たちを憐れんでください。今ひとたびイエス様への信仰に立ちますので、どうぞ私たち教会を輝かせ未来の伝道のために用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。